はい。
はい。
ということで、1本目終わりまして。
はい。
OCT47。
はい。茨城編。
茨城編ね。
はい。
うん。茨城は、何回かやったかな ?OCT では。
あ、そうなんですか。
え、俺ちょっと覚えてないんだけど。やってない。
やってないと思いますよ。
うん。いや、一個ちゃんと埋まった感じですね。はい、またやるってことです
か。またやります。
うん。気に入ったんすね、茨城。
いいっすね、茨城良かったですよ。う
ん、なんで
ご飯美味しいし、神社も変わったとこたくさんありますし、有名なとこたくさんありますし、いいっすよ。
中澤さんなんかおすすめとか聞いたの？
中澤さんは、もうだって自分の家の敷地の中に神社ありますからね。
あ、なんか言ってたね、実家になんかあるんでしょ。あれ、あれ何なの？
だからもともとすごい家が、うん、家がいいんですね。
いい家ってこと？
そうそう、家がね、すごいいい家なんですって。もともと貴族の家だったみたいな。
へぇ、
うん、場所がね。だからそのままそこに、まあ、あの、お社と、
うんうん、
鳥居があるみたいな話を確かしてたような気がするんですよね。
すごいね。
うん。いい家から。
そんな、中澤さんも生み出した茨城。
はい。はい、
注目ということです
ね。注目ですね。
うん。はい。ということで、じゃあね、僕の番でございますけども、うん、今日はね、ちょっとあんまり、やってないような
あ、いいですね、
やつやろうかな
と。はい、お願いしますよ。
教えてと教えて。はい、
はい、
ということで今日も京都でやってきますよ、うん、都市ボーイズが話したいこと話すということなんですけども、うん、今日ね、まあちょっと最近ね、
うん、
テレビで話題になってて、
うん、
気になったニュースとかってあります？
最近のニュース、
うん、僕ね結構これのニュースがやっぱ気になったなっていうのがあって、
話題になったニュースで、うん、あれかな、大川隆法さんの息子さんが YouTuber デビューしたっていう
やつ。あれは確かに
かなり僕笑いましたよ。
あ、見た？
うん、見ました見ました。
動画自体も
かなり明るい人ですね、思ったよりね。
びっくりしたね、
うん、びっくりした。
なんかあんなキャラだったんだなっていうのはびっくりしたね。
そうそうそう。でなんかなんですか、コメントとして、うん、なぜ YouTube を始めたんですかって言われた時に、うん、大川隆法さんが、
うん、
清水文香が世界一可愛いって言ったらみんな世界一可愛いって言うけど俺はそうは思わねえ、俺は戸田恵梨香が一番可愛いと思う、だから抜けましたみたいな、なんかよくわかんない理由を並べ
てて、偉いとばっちるけどな。
そうそうそうそう、うん、だからそういうとか見てて、まあ、うん、軽く滑ってはいますけど人的にはすごい面白いなので。
いや滑ってないですよ全然。
YouTube はかなり見ました。あなた、
うん、YouTube、僕はすごいよく考え練ったなって思いました。
練ってあれかい、どえらい滑ってたぞあれ。で人が面白いからね、普通にやりゃいいのにと思うんですけど。でも
モノマネとか好きなのかな。
だってね、
初めて見たけど、音楽はやってたけどね、
うんうんうん、舞台とかね、
そう、知らなかったな、
うん、そうそうそう、やってましたけど、かなりでもね面白いなと思って、ちょっとお話ししてみたいような人だなと思いましたね。
あ、でもこれからね、普通に定期的にやってくっぽいじゃないですか、なんていうの、 YouTuber としての
そうです ね、もう3つ上がってますよ、ね、
だからまあちょっと注目したいなと思いますけど、ね、う
ん、だ彼がやるヒロシさんでしたっけ、
うんうん、
がやるゲームチャンネルとか見てみて
実況ね、
普通のやつ見てみたい、うん、
ちげえわ。なんでそれ、そんなのやらねえわ。
え、違うんすか。
いろいろ、いろいろ問題ありそうだろ、その、ね、もう話自体。
あ、違うのか、
うん、違いますね。キキキリンさんなんですよ。
亡くなられた。
亡くなられて、うん、で、追悼のね、
うん、
番組とか、
うん、
この間なんだっけな、うん、朝やってるやつあるじゃん、3人で、話すやつ。
あ、僕らの。
あ、僕らの時代だ。あ、僕らの時代でも、うん、過去のキキキリンさんとのインタビューを、
うん、
こう、
まとめて
ました、ね、まとめて出しましたとかやってて。で、みんなやっぱキキキリンさん、うん、いい人だったとか、なんかかっこよかったねとか、
う
ん、
かっこいいっすよね。
女性なんか特にやっぱり言ってくる人多くて。
名言がね、たくさんあるからね。うん、
で、キキキリンさんにやっぱり注目、みんな、
うん、
再注目されたというか、う
ん。僕が一番好きな名言は、よし、うん、ぶったたけっていうのが、一番好きな名言ですかね。
それは、 どのタイミングのやつ？
やっぱり
もっくんのやつ。
そうそう、もっくんのやつ。 あれがやっぱり一番ね、旦那帰ってた時に、ね、うん、もっくんにぶったたかせたっていう、うん、よしぶったたけっていうのは僕はやっぱり一番名言かなと思ってますね。うんうん、
あれね、ちょっと一回話したかな、ここでもね。うんうん、
やっぱ一番だなと思
って。まあまあ、キキリンさんのだから反省みたいなのをどんどんこう、うん、番組でやってるわけですよ。はいはい、で、まあ僕も結構見てて、かっこいいなと思うんですけど、
うん、
僕ね、やっぱり、キキキリンさんがすごいっていうのはまあまあわかるんだけど、どうしてもやっぱもうちょっと気になることがあって、
キキキリンさんの件で、
うんうん、やっぱ内田裕也さん、
うん、
あの人すごくねっていうのがあって、
すごいす
ごい、うん、なんかね、内田裕也っていう人物になんかすごい興味が湧いたんですよ、
うん、はいはい、
うん、で、内田裕也についてちょっといろいろね、
うん、
見たりしてたら結構やっぱ面白い人だなっていうことが分かって、
面白いでしょうね、うん、
で、あの人って、
うん、
内田裕也ってまあキキキリンの旦那っていう風なイメージあると思うんですけど、うん、みんな何の人だか分かってんのかなって思ってて、
僕のイメージですけど、
うん
うん、僕はもう完全にあれっすね、もう役者のイメージがすごい強いです。僕は
役者のイメージそんなある、
う
ん、
いや僕はそうですよ、それが勝新の映画あれ出てた、やっぱり内田裕也がものすごいかっこよくって、
あ、
もうそれですごい、ね、まあまあそうですね、座頭市に出てたんですよ、うん、もうそれがどえれいかっこよくって、
そんなにかっこよかったか、勝新、まあ、勝新がかっこいいイメージだけどね、あれは
勝新の座頭市見てくださいよ、うん、めっちゃかっこいいですよ、
勝新はかっこいいよ、うん、
かっこいいですよ、
も
いや、うちよりかっこいいですよ、うちかっこよかったですよ、うん、それで僕すごい好きになりました。
じゃあ役者なのね、
僕は役者です、
うん、
はい、
まあなんかみんな多分内田裕也って、うん、ロッケンロールっていうおじさんみたいなイメージだと思うんですけど、
ロッケンロール ずっと言ってますもんね、うん、常に言ってますよね
結局じゃあそのミュージシャンなのかって言ったら、うんうん、ヒット曲なくねって話になるんですよ、
う
ん、
まあそうですね、
多分ほぼそうだな、100人聞いたら100人知らないんじゃない何の曲歌ってるかとかって、
あれコミック雑誌は違う、
コミック雑誌はまあ映画だからね。
ああ、そうか。
うん。うん、まあでも、そうだね。とか、あと、人の曲じゃない？歌ってるのって。
うんうんうん、
ジョン・レノンとか。
ああ、そうかそうか。はいはいはい。
ビートルズの曲歌ったりとかするイメージあるけど。
うん、
あと、ジョニー・ビー・グッドとかね。
はいはい、
うん、まあ、いわゆるレジェンドのロックの王道を歌うおじさんみたいなイメージなんだけど。で、俺、最近ね、それ、この人って何がそのヒットして出てきたのかなって思ってたんですよ。
世に出たきっかけですね、う
ん、したらね、ないんですよ、やっぱりヒット曲。
バカな、だってあんなに
本当にないんですよ、
出てて、なんか分かんないけど、うん、何かのトップっぽい感じのオーラがあるじゃないですか。
あのね、そうそう、うん、関東のロックのドンって言われてるんだけど、なんかそれコラムがあって、
うん、
内田裕也はなぜロックのドンなのかみたいなのがあるんです、
う
ん、コラム書いてる人があって、うん、だいぶ前だったけど見たけど、うん、ロックのドンではないっていう結論になったもんね何にも、
そっか、
彼はロックとしてやってないぞと、伝説に残るような曲も
生み出してない、うん、
まあ、やってることといえば何なのか
ってなった曲歌ってるだけですもんね。
そうそう、
うん、
マジで、で最近、うん、一番最、最近出したシングルって知ってる、
う
ん、2014年に出したんだけど、
結構最近出しましたね。
これ俺知らなくてびっくりしたんだけど、
それなんかのカバーとかですか。
カバーじゃないんだけど、うん、あのね、シェキナベイベーっていう曲なんだけど、
うん、
これフューチャリングが指原莉乃がやってるんだよ知ってた？
知らない。
もうびっくりして、こんなのやってんだと思って。だからもう一応音楽活動はやってるんだけど、
うん、
でそのシェキナベイベーの、
うん、
2014年に出てるんだね、うん、曲、その前に出てる曲が、
うん、
1985年だからね。その間何にも出してないんですよ。
30年近くじゃ何も出してなかったんですね、うん、
だからロックレジェンドみたいな感じで言われるけど、
うんうん、
音楽活動っていうほどのことあんまりしてないんですね、
うん
うん、で内田裕也の、
うん、
歌とかって聞いたことある？
僕はあの都知事選で、はい、
あのあれですよね、いいよロックいいよって言ってあの、うん、動画とか今もなってるやつですよね。
うん、そうそうそうそう。で歌ってんのは僕は聞きましたよ。
パワートゥーザピーポーを歌ってたやつですね。そうそうそうそう、政見放送で、うん、これ未だにあれだよね、あの、そうそう、流れてくるよね、なんかあの、うん、そうそう、まとめとかツイッターとかでね、
最後の15秒から20秒ぐらいちょっと黙り込むっていうやつとか
そうそうそう、
うん、ああいうのとか僕すごい見ましたよ、
うんうん、でね、まあまあ見て分かると思うんだけど、うん、歌ってそんなに上手くないじゃん。
上手くない、
上手くないっていうか声出てないじゃんっていうか、
カスカスですよね、うん、
だからそのボーカリストとしての才能もさほどない感じなんですよね、うん、
じゃあまあ楽器体ですよ。楽器が上手いじゃないですか、
でしょ、うん、楽器もね全然できない、まあ、できないくはないんだけど、うん、あのプロとして見た時に全然、
うん、じゃあ人並みか、
うん、
プロの
そう、うん、でなんか どっちかっていうと、うん、この人が出てきたのっていうのはプロデューサーなんですよ、うん、
あ、誰か売り出したんですね。じゃ
あそう、あのね、フラワートラベリンバンドっていう、うん、ジョー山中とかがいたバンドがあって、それのプロデュースがまあこの人がその
じゃあ裏方として、
そう、優秀だったっていうか、
うん、
でそれこそそのロックフェスみたいなものの先駆けとしてやってて、この人がまあそういうのを作ってきたみたいなのもあって、だからそのロック業界の海外のものをまあ日本に持ってきてプロデューサーとしてこうやったっていうのが、まあ、どちらかというと功績なんだよね。
うんうんうんうん、
ただやっぱこの人の代名詞っていうのは、
うん、
ロックンロールなんですよ、ね、うん、あ、だから職業で言うと、うん、役者でも、
うん、
まあまあいい作品には出てるけど、
うん、
まあ言っても役者一本じゃないし、
うん、
俳優さんって感じではないじゃない、うん、でミュージシャンかっていうと、
うん、
まあ、ほとんど活動もしてないとなる、うん、何なのか、
うん、
内田裕也は何なのかって言ったら、まあ、ロックンロールなんですよ。
え、じゃあ
職業がロックンロールなんですよね。
じゃあ彼が、
うん、
あのコンビニとかに勤めるときに、
うんうん、
あの履歴書に書くのって職歴ロックンロール、
いや、もうそうでしょ。
2018年までロックンロールやってました
か。内田裕也って書くでしょ、ね、
かっこいいな、ピエール滝さんみたいで。
もうあの他のものにくくれない感じ、うん、でそこにまあ魅力を感じて、ね、キキキリンもまあ結婚したというか、
うん、そうか、かっこいいな。
やっぱりなんかね、そのどんな人間だったかっていうのをこう、ね、
うん、
僕いろいろ見てたんですよ。
あまり知られてないですよ実はね、
うんうん、でそして結構やっぱいろんなことやってて、
うん、
その破天荒っぷりというか、
うん、
かっこいいことやってるんですよ、
うん、
なんでちょっとそれをね、僕
聞きたい、
内田裕也がやってきたもので、うん、僕が好きだなっていうものをちょっと紹介していこうかなと思うんですけども、うん、まずね、
うん、
結構最近のからいこうかなと思って、
お願いします。
まずですね、東北震災があった時に、うん、ボランティア支援をすぐに行ったんですよ、
うんうん、
内田裕也さんは、
うん、
でそのバナナ、
うん、
690本みかん690個などを被災地に届けたと。でこれなぜその690個なのかって言ったら、まあ、ロックンローラー、
うんうん、
ロックだからってことなんですよ、うん、でそれで石巻ってあるでしょ、
うん、
被災したと、うん、石巻っていうのは英語で言うとなんだと、
はあ、
ロックンロールなんだ、
はいはいはいはい、
だから俺は縁を感じてるからってことで、うん、バナナ690個、
うん、
みかん690個を送ってきたっていうね、
うん、
でこういうそのロックにまつわる数字69にとにかくこだわると、
ユーモアありますね、
うん、
石巻をロックンロールって
ちょっとかっこいいよね、
うん、え、かっこよくはない別に、あ、すごいことですけどね、う
ん、ちなみにスープとかも送ってるんだけど、
スープ、うん
うん、それは400個っていうね。
なんで
なんでか、
なんでだよ、
全く理由がわかんないんだけど、
金なかったんかな、
うん、ちなみにあの内田裕也、
うん、
年齢っていくつか知ってます？
80過ぎてるでしょ。でも
いや、もうそこまで行ってないんですけど。
え、行ってないんですか？
うん。
77。
お、そうそう。今年、 あ、今年じゃない、去年までは77だったんだけど、
じゃあ今年78
なんですけど、うん、78とは彼は言わないんですよ。
え、当てたいな。
絶対に俺は78ではない。
うん、6。
いやいやいや
69です。
それ嘘じゃん。
いやいや、でも言うじゃないですか、なんか永遠の17歳、うん、18歳とかっつって、
うん、
ね、違う、ヨネキッコとかが言うから。
惜しい、近いんですよ。
ロックに近い。
うん。
え、じゃあ、78だから、
うん、
那覇。
違う違う。
那覇です、みたいな。
正解はね、うん、69プラス9とかっていう、あの、女子みたいなことを言ってるね。
10代、20代の時、かなり難しかったですね。
聞いてたんだろう、
ね。引き算しなきゃいけないからね。
うん、まあ、その当時はまだ言ってなかった、
うん。まあ、近くなってきてから言い出した。
うん、で、彼、すごいんですよ。数字にまつわることで。うん、俺はロックだからっていう理由で、馬券を買いに行くんですけど、うん、あの、買う馬券って、うん、なんだかわかります？
69 でしょ。
そうなんですよ。69なんですよ。うん、で、実は彼、うん、競馬場で、50万すられたことがあるんですよ。すり被害になって
69万すられてよかったのに。
いや、もう50万なんだけど。
はい、はい、
で50万被害にあった次の日、
うん、
リベンジに行ったんですよ、
う
ん、
え、それをすられないように
ってこと？すられないリベンジじゃなくて50万を取り返そうっていうことで、う
ん、無理でしょロックじゃ。
次の日にロックをもう軸に常に馬券を買い続けてたら、無理万馬券を当てて50万以上取り返した
っていう。うわ、すげえロックだ。
何股までかけたことがあるかっていう質問をされた時、
6.9。
違うよ、内田裕也だよ、
うん、
69人だって答えてるんですよ。
無理でしょ。
でね、
うん、
彼数字やっぱすごいこだわりがあるみたいで、うん、あの、あるなんかね、あ、なんだっけ、あの舞台だ、
うん、
舞台で千原ジュニアさんとかと一緒になったんだけど、
それは俺なんか聞いたな、
うんうん、一緒になった時に、うん、あの、最近ハマってるもんがあると、
うんうん、
でそれ付き人に、
うん、
ジュニア君知ってるかねみたいな感じで、うんうん、でこれ見たことあるっつって、うん、出してきたの、フリスクで、
うん、
フリスク、
うん、
食べてみるっつって出して、
うん、歩いてますって手出してね、そ
うそう、手出して、
うん、
あの、相方って付き人さんが、うん、ポンポンって出したら3つ出たんで、
うん、
バキャロスースーしすぎんだろ、うん、フリスクは2粒なんだよ。ロック全然関係ない数字出すってね、
うん、であれですよね、誠司さんもいるかって言ったらいらねえって言ったら、ね、
そうそう、
うん、バラじゃねえやみたいなね、うん、面白いですよね、すごい話として。
いいよね、スースーしすぎるっていう、う
ん、スースーしすぎんだろってやっぱいいですよね。
そこがロックだよね、やっぱりね。
いや違う。そこはロックじゃない。
でね、
うん、
まあまあちょっとやっぱ奇怪な、
うん、
部分もあって
言動はね、うん、
でやっぱ僕すごいこの結婚当時の、
うん、
当時の話なんですけど、
うん、
まあ、キキキリンと、
うん、
奇怪な女優って呼ばれてたんですけど、キキキリンさんと、うん、まあ、ロックバカっていうカップル、
うん、
イカれたカップルだなっていうことに当時なってたんですって、うん、で結婚式終わって、でまあ普通に結婚生活 してたんですけど、まあ、妊娠するわけですよ、うんうん、キキキリンさんが、
うん、
でその時に、まあ、キキキリンさんに対して言ったことっていうのが、
うん、
すげえロックなんですよね、
うん、
どんなこと言ったと思います？
あれじゃないかな、じゃあ、人が決めた記念日なんかよりお前といる毎日が記念日だっていう。
めっちゃ何普通にいい方言おうとしてるじゃん。
あ、この、ブルーハーツです。すいません。あ、すいません。なんだろうな。やっぱそれ、でも、子供に言ったんですよね。
うんうん、
その、キキキリンのお腹の中にいる。
うん、多分ね。キキキリンに
言った。あ、キキキリンに言ったんですか。うん、ロック関係あるんでしょ、でも。
これだよ。内田裕也って思う。
オッケー、わかった。おい、名前つけてやるよ。
うん、
名前は内田裕也ジュニアだみたいな。
ダセえ。ダセえけど、まあ言いそうだわ、確かに。
でもだってなんか、海外ね、うん、結構ジュニアってつけるじゃないですか。
うんうん、
ああいう感じで、ジュニアだって言ったみたいな。
違う。
違う。
うん、彼ですね、うん、まあ、 ちょっと知り合いのね、
うん、
演出家のクゼさんっていう人がいるんですけど、うんうん、その人の名前をちょっと使って、
うん
うん、キキキリンがね、その妊娠しましたっつったら、うん、本当に俺の子か、
うん、
演出家のクゼさんの子じゃねえのか、
うん、
って言ったんですって、うんうん、したら
結構最低だな、
うん、結構最低じゃないですか、うん、キキキリンさん受話器で後頭部フルスイングしてぶん殴ったそうですロックでしょ
すごい
受話器で受話器で後頭部をフルスイングってい
や
絵が見えるよね。
その当時のだからかなりごっついじゃないですか、
うん、
ドンキじゃないですか。あんなもんは
事件だよって、ね、って言ってたっていうね
事件だよ
やっぱ、ね、やっぱロックは女関係はね、うん、こう荒れてるイメージがあるじゃないですか。
昔は特にね、うん、
内田裕也さんの有名な、うん、不倫事件っていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、多分まあ年代的に知らないと思うんですけど、うん、89年に、
うん、
まあ当時、
うん、
噂になっていた、
うん、
まあ、女優さんがいるんです、はいはい、島田さんっていう方がいて、うん、でその人とずっと噂になってたと、
うん、
で結構奇跡が起こるんですよ、
うん、
っていうのもその噂になっている島田さんと、正月に、
うん、
ハワイにね、
うん、
行ったんですよ、
うんうん、
内田裕也さんが、はい、でもちろんそれは不倫旅行なんですよ、うん、でその不倫旅行の、飛行機、
うん、
乗ってたんですけど本当にたまたま、
うん、
ピップエレキ版の CM 撮影から、
うん、
撮影があるキキキリンさんと娘と同乗して鉢合わせになるっていうミラクルが起こったんですよ、
すげえ。
でそれが、うん、まあその日本に帰ってきて、
うん、
マスコミが来ていて、
うん、
でも撮られまくってる、
うん、
でそれバカ野郎撮るんじゃねえっつって激怒しまくってるんですよマスコミに、
うん、
でそれしたらその本当にそのタイミングで、
うん、
キキキリンさんも来ちゃって、
うん、
でそれでキキキリンはその荒れ狂ってる、うん、内田裕也を横を、うん、おはようございますと挨拶して素通りしていったっていうね、すごい奇跡でしょ、
うん、
不倫旅行の相手と妻娘が同じ飛行機に同乗する
っていう瞬間があって、荒れ狂ってるとこにも
そうそうそう
すと来て、
うん、
おはようございますって言って、
そう不思議だよね、
すごいですね、
かっこいい
なんかあるでしょうねそういうことはないよ
全然、ね、やっぱロックンローラーですよね。
ロックじゃないよそれ。
あとね意外と知らないやつ、
うん、
俺笑ったんだけど、
うん、
スニッカーズのね、
うん、
CM 発表会見っていうのがあったんだけど、
うん、
それにまあ内田裕也と
出てましたね、
そうそうそう、
お腹が減ったらこいつ内田裕也みたいになっちゃうんだよ
ってや
つね、
うん、そうそうそう、うん、
見た見た。
であれでまさかの共演を果たしてるんですよ、
うん、
っていうのがタトゥー、
うん、タトゥーね、こうタトゥーみたいになっちゃうんだよって、ね、
いたよね、
うん、
女子高生の格好するロシアだっけ、
うん、Mステ事件ね、
ね、Mステバックレ事件を起こした、うん、お騒がせ、ね、
活躍した、
うん、アイドルの、うん、
ありましたね、
すごいんですよ。そこでスニッカーズの CM 内で実はタトゥーと怒鳴り合いが行っていたっていう、
なんで
何をスニッカーズのね、
うん、
わきあいあいとした中で、
あ、分かった分かった、大体なんで喧嘩したか
何ある、
あのね昼ご飯にね、
うん、
お弁当じゃなくてそこはスニッカーズをあげてたんですよ、
うん、
一人一人にね、うん、タトゥーに2本、
うん、
でうちらに1本、
うん、
なんですけど、タトゥーがね、
うん、
お腹減っちゃったっつって内田裕也のスニッカーズ取ったじゃないですかそれで喧嘩したみたいな、バカ野郎の野郎、俺のスニッカーズ取りやがってんやろっつって
切れたってい
う、ロック
ロー、マジでありそうだけどぽいけど
違う、
これがですね、うん、ちょっとね内田裕也が、うん、すげえ本当になんでそれをスニッカーズの CM の時に言うんだろうってことを言っちゃうんだよ、
うんうん、
っていうのがタトゥーに向けていきなり北方領土返還よろしくだもん。そうしたらだよ、うん、そうしたらだよ、
うん、
なんとそれ分かったみたいで、
うん、
タトゥーが、
うん、
絶対返さないわよって言って、
あ、日本ちょっといたから言葉分かんのかな、
そう、
うん、
で お互い怒鳴り合いになって、
うん、
そこからものすごいタトゥーと内田裕也の地獄絵図みたいになったっていう、
北方領土返還よろしく。
絶対言わなくていいじゃん、スニーカーの CM。
めちゃくちゃ面白いな、北方領土返還よろしく、
よろしくっていう。やっぱすごいんですよ。
面白いな。
なかなかできないじゃないですか。
なかなかできない。めっちゃ面白いなそれ。
やっぱあの内田裕也って、うん、そのなんていうのかな、どんな人相手でも、
うん、
あのすごい、
うん、
ロックンローラーとした態度で、まあ、
腰引かず毅然とした態度で、
う
ん、なんかずっと何かいろいろやっているっていうね、うん、イメージ。
で、あのここからちょっとね、大物の人との絡みみたいな話なんだけど、
いい、ね、うん、
実はゆうやさん、これすごい昔から言われてる。
尊敬して
る
の。
俺はね、
ゆうやさん、
俺はまあロックンローラー、
まあまあね、
内田裕也が大好きです
けど、うん、まこち、
うん、あのすごい有名な仲悪いって言われてたのがあって、
うんうん、
それがまあ矢沢永吉さんと仲悪いみたいな噂があったんですよ、
うんうん、
でそれなんでかっていうと、
うん、
あのゆうやさんが、
うん、
A ちゃんに焼き入れたっていう、う
ん、あの、まあ、先輩でしょうからね。
そうなの、ものすごい、まあ、先輩なんですよ、うん、で実はこれあのそのなんだっけ、ゆうやさんが A ちゃんにもう一方的に焼きをもう理不尽に入れたみたいな話になってるらしいんですけど、
うん、
実は違くて、うん、キャロルがデビューする前に、
うん、
あのキャロルっていうのは、矢沢永吉
バンドね、
がソフトロン前にやってたバンドなんだけど、
うん、
まあそれデビューする際にね、
うん、
あの先生男にしてくださいと、
うん、
であの頼まれていたんですって、
うん、
その内田裕也さんが、
うん、
A ちゃんに、
うん、
でそれはなんでかっていうと、その前、すごいプロデューサーとして能力があるってことで、うん、言ってたんですけど、あのじゃあ OK だよと、
うん、
ロックンロール OK っつって
男にしてやるよ、
言ってて、いろいろ根回ししてたんですって、うん、その売れるためにどうするかみたいな、
ね、
うん、そしたらあの急遽キャロルの方がミッキー・カーチスのプロデュースに乗り換えたと。
そこ仲悪そうだな、また
まあそうだね、
ミッキー・カーチスとね、
ミッキー・カーチスも実はね、そのプロデューサーとして有名なんです、うん、その当時ね、うん、昔、うん、絵画の持ってきたって、
うん、
でその乗り換えたんですよ、
うん、
でなんだそりゃということで、うん、まあ怒ってたんですけど、うん、あのまあ再びね、うん、違う機会にメンバーと会うことがあって、うん、そしたらまた A ちゃんが、
うん、
すいません、やっぱりあのミッキーさんじゃなくて、
うん、
先生とやらせていただきますと言ってきたんですよ、
うん、
で、ああそうか、うん、やっぱり俺かと、
うん
うん、分かってるな、ロックンロールっつって、うん、でまたちょっと動き始めようとしたら、うんうん、またミッキーに乗り換えちゃったんですよね。
うん。
さすがに舐めんじゃねえっていうことになりました
さすがに舐めんじゃねえ。うん、
で、まあ、矢沢が、その、来て、
うん、
それで、まあ、激怒してるっていうのが、うん、まあ、バレて、
うん、
で、自分が、悪いってことで、うん、目の前で土下座して、
うん、
で、土下座だけじゃ足りないから、
うん、
一発俺はぶん殴ってください、つって、
うん、
殴ってると。
うん、
でそれを、まあ、見てた人からしたら、うん、その内田裕也が土下座させてぶん殴ってるみたいに言われてるっていう話で、
うんうん、
でそれで俺にその謝って一発殴らせるって言った A ちゃんを見て、うん、こいつはスターになると思ったねって、
何言ってんの
裕也さんは言ってたんですよ、ね、2
回も裏切られて、
うん、2回裏切られてる、うん、だからこれの A ちゃんとの真相っていうのはちゃんと理由があったと、
うんうん、でもなんかそれどうなんですかね、そのミッキー・カーチスんとこ2回も行っちゃって、
うんうん、
ミッキーさんとこちょっとって言って来てんのに、うん、2回目に関してはね、
だ A ちゃんね、それいいのかな
って
思うよね、うん、筋通らねえじゃねえかって思うけど、ね、
うん、
まあ、若かりし頃なんでしょうね、
許せねえな
許せない、誰に対して許せない
の、いやいや、そのね、やっぱり
A ちゃんが、
ゆうやさんをそんな粗末に扱って、
ああ、で入ってきたね、ゆうや、ん、信者、まあ、
ちょっとね、かっこいいですよね、うん、
じゃこれかっこいい話、うん、
かっこいい話欲しいわ、
実は、
うん、
すごい僕らも大好きな人とゆうやさん、うん、ぶつかってるんです一度、
あ、僕知ってますよ、
うん、だいっぱいいるんですぶつかってる人、
僕知ってますよ、
誰ですか、
お笑いじゃないです
か、僕らが好きですよ、だから、
うん、お笑い、
うん、あ、お笑い、
松本さん、
お、あ、それまあまあいいや、それもそれと、あ、知ってる話、
なんかちょっとね、
あ、じゃあその話ちょっとする、うん、まあ本体違ったんだけど。
あ、違う
ん
すか。
うん、そうそう、松本さんともちょっと、うん、あのまあ一悶着みたいになったっていうね、
みたいなのは前なんかね読んだ。
それはね、あれなんですよ、うん、1992年に、うん、ダウンタウン特番に、うん、呼ばれまして、うんうん、ゆうやさんがね、うん、でチキチキ野坂昭雄を、うん、殴って叩いてさあなんてっていうやつだったと思うね、企画がね、うん、てか昔のやつ見たけど、うん、やばいねあれ。加賀まり子とかを、うん、ものすごい、加賀まり子を触ったら何ポイントみたいな、うん、
すごいっすね、
インタビューしながらこうやってたね、すげえ企画だなって、うん、まあそう大物を呼んで、まあ、ネタにしようとしてたと、
うん、
でその中に、まあ、ゆうやさんが入ってきて、
うん、
でそういうダウンタウンの番組でダウンタウンがものすごい大物をいじるっていう笑いにしようとしてたら、
うんう
ん、ゆうやさんがいきなり来て最初に言ったのが、
うん、
おいしりとりをやるぞって言ってきたんですよ。逆に提案してきて、
うん、
で急遽だからロック VS お笑いのしりとり合戦が始まると、うん、
どっちも言葉のプロ、
うん、でまあちょっとその謎のペースに巻き込まれたっていうのもあって、うん、これなんじゃこりゃっていう感じになったんだって、
うん、
でまあゆうやさん自分で言い出したのにしりとり飽きてきちゃって、
うん、
今から原宿走ろうって言い出したんですよ、うん、これまた突然の
意味わかんない、
ね、意味わかんない、うん、でその日がまたクリスマスの時期で、うん、クリスマスムードにぎわう原宿のイルミネーションの中を松本さんとゆうやさんが追いかけながらしりとりをするっていう謎のゲーム始まるっていう展開になって、でまあ松本さんも何も言えずもう皆さん大パニックになって、ゆうやさんがまあ大勝利したっていう、まあそういう戦いがあったっていう話ですね。
しょうもない。なんかででもそれはね見たわ。
あの人はだから、なんか松本さん多分前言ってたのは、もうあの人はもう無理だみたいな、うん、もうコントロールできる人じゃないみたいになってた。
本当に変ですもんね。
うん。
面白いわ、でも。
おい、しりとりやろうぜって、うん、いきなり番組来て言われるって、
すごいっすね。
結構冷や汗出るよね。
怖いっすね。
そのやってる側からするとね。うん、
言葉を奪われ
るんですよね。超大物だし、
うん。
うん。断れるしね。
うん。
うん。
面白い。
さっき言おうとしてたのはですね、うん、その松本さんじゃないんですよ。
うん、
たけしさん、
たけしさんね、
たけしさんとの、まあ、絡みがあるっていうのはみんな知ってるのかな、その映画で共演とかあるんだけど、
うん、
そもそもはね81年ぐらいまで遡るんですけど、うん、あるテレビが、
うん、
プロゆうやさんがね主催してて、なんかでそのテレビプロデューサーがその、うん、今生きのいいやついますよっていうことで、
うん、
ブッキングしたのが2ビートだったんですよ。
うん。
うん、で、ゆうやさんは、当時、まあ、漫才なんかふざけんじゃねえと。なんで俺のプロデュースすんのに漫才師を入れんだもんね、やろ
う
ってこと。
漫才好きそうだけど
ね。ね、怒ってたんですって、うん、当時は。で、それを聞いて怒ったのは、たけしさんで、
うん、
中継の生放送で、内田ゆうやが老体に鞭打って頑張ってやがるとかっていう、もうかなりバカにして、こう、うん、ディスりまくってたと、
うん、
でそれを見たゆうやさん切れるのかなと思ったら、うん、いいガッツあるじゃねえかっていうことで、めちゃくちゃ気に入って、
うん、
でその後、まあ、映画になるうん、コミック雑誌なんかいらないってやつの、うん、ブッキングにたけしさんを、うん、まあ、入れたと、
うん、
でその中で、まあ、その犯人役にたけしさんを抜擢したんだけど、うん、その時の、まあ、その役っていうのでうちに秘めた狂気を出すみたいな感じの役だったんだけど、うん、それがまあ世界でも絶賛されて、うん、いわゆるその北のバイオレンスっていうものの原型を作ったんじゃないかって言われてるんですよ。
プロデュースしましたね、
うん
うん、
ですごいじゃないですか。だから今のたけしさんがあるのちょっと内田裕也関わってるっていうところなんですけど、うんうん、その後もねたけしさんとちょっとそのゆうやさんつながりがあって、うんうん、でたけしさんもちょっと悪い人で、
うん、
オールナイトニッポンにね、
うん、
呼ぶんですよ、
うん、
ゆ
う
やさんを、
うん、
で招いたんですけど、たけしさんバックレたんですよ。
え
わざと休んだんですよ、そのゆうやさんをゲストに迎えといて、
うん、メインがいないことですか。
そう
のこのこ来んなよゆうやも。
いやいやそれ知らなくて、
うん、
来ちゃって 来たらたけしさんずる休みみたいな、うん、いつもの感じ、
うん、
そしたらまあ綺麗ましたよゆうやさん、
うん、出てはいるんですか。そうそう、ちゃんと
あ来てて、で代役がまあたけし軍団だったんだけど、うん、切れまくってるから、うん、ゆうやさんが軍団をボッコボコに殴ってる音だけが、うん、オールナイトニッポンで流れたガサガサパコパコみたいな、完全なる放送事故を作ったっていう、うん、ロックゆうや話を
聞きたい
それすごいよね、音源ないのかなって思うよ ね、 ね、そう聞きたいんだよ俺、すげえこれ面白いなと思って、うん、あとね坂本龍一さんとかもバトルしてたりとかするんですよ。結構上の人ね。なんかゆうやさんが松田優作と、うん、日野翔平と飲んでいるところに
すごいメンテの
そうねものすごいよね、
うん
うん、でタキシードでなぜか坂本龍一が登場してきたと、
うん、
で楊優作って、
うん、
龍一さんの方が、まあうん、上だったんだろうね、うん、で優作って言ったのをきっかけに、うん、なんだこの生意気な野郎はと、うん、そもそも気に入らなかったらしくて、
うん、
っていうのもその流行の最先端みたいなことをやってるみたいな面してんのが気に入らねえっつって、
マジックオーケストラがテクノね、
そう、うん、でもうそこで楊優作に激高して、うん、なぜか優也さんがで優作さんは止めに入ったんだけども聞かないで、
喧嘩する理由探してたんじゃん、
そう沢田の代役だったくせに調子乗りやがってって、うん、これは戦場のメリークリスマス、うん、でてめえは英語もできねえ芋芸大出だよとかっていう、うん、ものすごい罵声を浴びせながら大喧嘩になったと、
うん、
でその時もっとやれやれって言ってたのが、うん、日野翔平っていう
ね、言いそうだな
言いそうだな
言いそうだな、
これもめっちゃありそうな絵浮かぶよね、
うん、言いそう、うん、
そう結構だから大物とすごいバトルしてるんですよね。かなりその人との対決みたいなのが多くてですね、で僕すごい好きなのがあって、
うん、
ゆうやさんの中で、
うん、
あるまあ連載を持ってたんですよ、
うん、
ロックンローラー内田ゆうやさんがですね、うんうん、ドクターゆうや教えてドクターゆうやっていうのが連載を持っていて、
うん、
でまあそれをにいわゆるなんていうんですか、うん、
お悩み相談みたいな、
お悩み相談ですよね、うん、いわゆる教えてヤフー知恵袋的なのを、うん、まあ、ゆうやさんが返すっていうのがあって、で
、うん、
まあ本当に日常的な質問が来るわけですよ、うん、例えば昔別れた彼女の携帯のメアドがどうしても消せません、
うん、
どうしたら断ち切れますか、
うん、って
言ったらNTT かドコモにメールして消してもらえとか
そういうことじゃねえんだよな、そういうことじゃねえんだよ
全然その角度何っていう、
消し方が分かんないって言ってんじゃないんだよ、ね、消せません言ってんだよね、
そういう心じゃねえんだよなっていうことを返したりとか、う
ん、分かってねえんだよな、
うん、僕は妻子持ちの家庭がある身なのですが、うん、彼女がいましたと、その彼女が異常なほどの焼きもち焼きでメールを全て見られました、
うん、
そして嘘がバレ狂った彼女は家庭にまで電話をしてきて妻も家出をしました、
うん、
僕はどうしたらいいでしょうか、人生真っ暗ですっていう、
うん、
結構重めの内容のね、相談が来たと、うん、したらゆうやさんは結婚式の時誓いの言葉を交わしたはずだと、もう一度よく思い出してみろと、
うん、
結婚は永遠だ、妻に焼肉屋の社長のように公然の面前で土下座して帰ってきてもらえ、落ち着いたのノーマルな女の子を探して仕事に元気が出るようなライフスタイルを作れ、
うん、
内田裕也でさえ警察署を出たらまっすぐ家に向かい危機麒麟氏に土下座するつもりだってよくわかんない
全然わかんない、
ああまあそっか、当時のね、
まあ、当時の言葉、ああまあまあそっか、当時のわかるんですけど、そのやっぱ違うから悩みレベルがね、ゆうやさんと、うんうん、そのまあ一般の方とはね、
うんうん、
だそれ当てはめるのようわからんんですよね
で答え聞いてもポカーンってなるのばっかりなんだよね、
うん
うん、でもう基本的にで困ってきたら、
うん、
もうすべてロックンロールで返していくっていうスタイルがあって、
うん、
あ、いいっす
ね、
その僕は高校1年のバンドマンですと、うん、彼女ができました最近、やっぱりロックンローラーとしてわざと冷たい態度を彼女にとってしまいますと、
うん、
ロックンローラーとして女を追っかけることはできません、
うん、
どう思いますかと、
うん、
高校1年だろう、カッコつけてつけまくって冷たい態度を取りまくって、結果その彼女に振られまくって人生の挫折を知り、そしてかっこいいロックンローラーになるんだっていう、うんうん、
あ、それはまあまあちょっとわかるわ
ね、ちゃんとロックンローラーで返すっていうのをやって、う
ん、なんかあれみたいですね、なんかあのチンコ謎かけみたいですね
、うん、あのブルマさんのね、うんうん、そう、まあ基本的には全部
ロックと解く
ロックで解くっていうスタイルになるんだけどね、
はいはい、
うん、だからこういうあのもうやべえもう結構やってたな、ロックンロールの、うん、あの何、まあ質問が来てもロックンロールで
返す
っていう、あの謎のこういう掲載を過去にやっていたっていうね、
いいじゃないですか、
うん、結構これね、あの全部長いんだよ、
うん、
返しがあのロックンロールで返せばいいじゃんって思うんだけど、うんうん、最後だけロックンロールにするみたいなのがあって、うん、ちょっと、まあ、めんどくさいからちょっと割愛しますけど、うん、これね、あのぜひ読んでほしいんですよね、うん、あの面白いから、これはあの教えてドクターゆうやさんっていうので、うん、調べれば出てきますんで、うん、ぜひ見ていただきたいと思いますけど、これね、であの、まあ、結局やっぱり最終的にはあの一番、まあ、僕も好きだっていうもので言うと、
うん、
そのキキキリンとのあのエピソードね、
あ、はいはい、
まあやっぱり好きで、あの多分詳しくは話してないと思うんですけど、うんうん、もうあの結婚した当初からあのキキキリンさんとの、
うん、
あの結婚生活
想像できないですもんね、
すごかったらしくて、うん、あの毎晩パトカーが出動してたんですって、っていうのも包丁がもうすごいなくなると、
なくなる、
うん、包丁を常に使ってるような構想が常に起こると、うん、
すごい、
で金物屋が近くにあるんだけど、うん、なくなるみたいな、それぐらいバッチバチのをもう常にやっていたんですけど、その後まあ別居することになりまして、で最後、
うん、
その決戦の舞台っていうのは別居後ね、あのもっくんが、
うん、
夫妻が代官、
うん、
山に10億の、 あの2世帯住宅を作ったんですよ、うん、ただ作ったんですけど、
うん、
2世帯の中にゆうやさんは入ってなかったんですね、
あ、部屋がなかった、
そのそうキキキリンさんとその、
夫婦
もっくん夫婦だけだったんですよ、
それつらいな、
うん、そしたらやっぱりあのはぶられたっていうことで、うん、ゆうやさんまあ何するかと、うん、毎晩深夜に「ファックユー!」って言いに来て俺はどうなるんだっつってすごい絶叫するんです、毎晩だよ毎晩、
家まで来て
で、あの孫たちがまた夕夜が来るって言ってるもうホラーみたいになってて、孫たちが怯えてて、もう連日連夜もう脅迫にノイローゼになるっていう状況だったんです、
また夕夜が来るって
ね、また夕夜が来る孫が言うやって言ってるのいいよね、
いい
んですよ、ファックユーってもう常に聞こえてくるんですって夜連日連夜でもさすがにこれはもうあの無理だと、このファックユーって言われる生活は無理だってことでキリンさんももうこれは私が何とかするってことで、こうあのドアを開けてね、
はいはい、
ゆうやさんをまあ招き入れようということでこう開けたんですよね、ドアをしたらファックユーって言ってたあのゆうやさんがこの野郎ってもう激怒してて、やったけだこの野郎って、てめえらだけこんないいとこ住みやがってって言ってくるんですって、であのまあすごい怒ってるタイミングでやっちゃいなさいっていうキリンさんの号令で、後ろに隠れてたモックンがすごいあの猛タックルで足を取ってであのゆうやさんを押さえつけて、キリンさんは隠し持っていた鉄パイプでゆうやさんを容赦なくめった打ちにしたっていう、
その時まで結構年じゃないですか、
年ね、年齢もだってそんなに前じゃないですからね
ああ面白い、うん、
であの後にゆうやさんは事件振り返って、あれ普通だったら殺人事件だよ、リンゴ殺人事件だよ
は
って言ってるって。
いや、最後だけ一つまで。
あのっていう、あの、まあ、キキキリンさんと、まあ、ゆうやさんのエピソードの中で一番インパクトがある話って感じですけど。
ゆうやが来るってないな。
毎晩深夜にファックユーを言いに来る、ね、70代のおじいちゃん、ちょっとやっぱ、狂気ですよね。
はい。
ロックンローラーか狂気か。
あー、めっちゃ面白い。うん、
いいっすよね、すごい。今
日はちょっと。
このなんかやっぱ、あの、内田裕也伝説みたいなのって結構いろいろあるんでね、うん、あの、まあ、ちょっと全部は紹介できないですけども、うん、あの、皆さんもちょっと興味持って、はい、まだあのね、今後やると思うんですよ。すごい、なんか事件起こしたりとかすると思うんですよね。
いや、もう起こさねえだろ。落ち着いたろ。
いやいや、だって69歳の時にフルヌードになったりとかさ、なんか、
ありましたね。
年齢いってからの方が、ちょっとパワーあるからね。うん。
うん、走れなくなったのかな。
そうね、ちょっと、うん、面白いんで、ゆうやさんにはちょっと、皆さんも好きになってもらって、チェックしてもらえればと思います。うん、ということで、今日はね、内田裕也ロックンロール特集ということで、
はい、
紹介させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。